マタイによる福音書18章の18から20の2回目です。この18はアーメンという言葉なので以前から話しておりますが、 I tell you the truth、 あるいは Truly I tell you、 と真実、アーメンという言葉なんですね。はっきりと書いてありますが、だから あなた方に真理を言うと、ということで、真実に言うと、真実、真理性ということですね。地上でつなぐことは天上でもつながれ、地上で解くことは天上でも解かれてありますが、原文では地上、地の上でとありますが、天の上でとは、上ということはないんですね。円、因なわけです。ですから、ほとんどすべての外国、英語訳も含めて外国訳はみんな、英語で言えば in heaven ということになっているんですね。天において。ですから、口語訳も、新海訳もそのようになっています。地上でつなぐことは天でもつながれる。地上で解くことは天においても解かれるということなんですね。で、これはどういうことなのか、ちょっとわかりにくいことですね。でも、これに類することは、すでに出てきておるわけです。それは、16章、マタイの福音書の16章を見ますと、16章の19節ですね。16章の19節。これは特にペテロに関して言われています。19節、マタイの16章の19節、私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天、この場合も天ですね、天上の上というのはないわけです。天でもつながれる。あなたが地上で解くことは天においても解かれる。それが今日のところではあなた方となってですね、弟子たち、信じる人全体に対して言われているわけです。前のところではペテロはいわば弟子の代表として言われておるので、本来ペテロだけではなくって、このように信じる人たちに対して言われているということがわかります。地上でつなぐことは天でもつながれ、地上で解くことは天でも解かれる。つながれているということで、私たちは何につながれているんだろうか。あるものにつながれている、あるものに結びつけられていると。で、それが解かれる、解放されるということは、言い方で自由ということです。ということで、一番人間をつないでおるもの、本当の自由を失わしてつないでおるものは一体何だろうかと。これは、悪の力。人間の心の中に入って働く悪の力を罪と言っているわけです。本当に真実や愛にかなったことを差し前でする罪の力がある。パウロも、私は罪のために死んでいたというような表現をしています。その闇の力によって、 本当に真実に生きることはできないと、自分中心に生きてしまうということです。でそういうような一番の大きな人間をつないでも縛っておるもの、それがですね、天において神のところでも地上でつなぐものは神のところでもつながれて、あなた方地上で解くなら天においても神のところでも解かれる。その罪の束縛がなくなる。言い換えたら、キリストを信じる人が地上で誰かの罪を許すとならば、神様のところでもそれ許されると。誰かがある人の罪はまだ許されないままにとどめるということならば、神様のところでもそういうふうになるというのは驚くべきことで、ここのところはそんなことは人間ができるはずがないと思われるから、キリスト者の間でもこの箇所はですね、あんまり言及されない傾向があります。けれどももう一箇所ですね、このことが記されたのがヨハネ福音書の一番最後の部分ですね、ヨハネ福音書の20章の22節、ヨハネ福音書の20章の22節、新約聖書の210ページです。新約聖書の210ページ。ヨハネ福音書の20章の22節。ここを見ますと、これはヨハネ福音書の事実上の最後の部分ですね。このページの30、31節までで事実上終わっていますので、その一番最後の重要な部分、父が私キリストを使わしたように、私も弟子たちを使わすと、この地上に使わしていくと、この世の中に、そうしてから彼らに息を吹きかけて聖霊を受けよ。これは息を吹きかける。だいたいこの霊という言葉は、この中国語の霊という漢字は雨が無理だけども、本来は雨ではなくて風なんですね。風、息も一種の風なんですが、息を吹きかけるっていうことは聖霊を吹きかけた。聖霊の風を吹き込んだと。で、聖霊を受けようと。そして聖霊を受けたならば、あなた方が許せば、さっきの表現ではあなた方が解くならば、天においても解かれる。そして誰の罪でもあなた方が許さなければ、それをつなぐならば、まだ罪の中につないでおくならば、それはつないだままになるという、このヨハネ福音書ではっきりとこの罪の許しに関して、この驚き劇ですね、神のみが持つと本来思われる力が与えられると、これは聖書というのは常に人間の究極的な在り方、人間がどこまで引き上げられるのかということをいつも言っているわけです。愛ということも、本能的に自分に合うもの、あるいは気が合う好きなものを愛する、大事にする。これは動物でもしている。から、別に人間と関係ない動物同士でも これは好きなもの、気が合うものと仲良くしてる。だから好きなものを大事にするったって、それは人間としての本来、特別な種類では何でもないわけです。動物としてみんな共通している。だから本当の高みはそれではないというんですね。単に好きなものを大事にするというのではない。それはすぐに嫌いになったり、時が来たら捨ててしまうわけです。だから本当の高いところに引き上げられた場合には、自分を殺そうとするような最も恐ろしい敵に対しても祈り、彼のその悪魔的な本質が覗かれるようにと祈るんだと。祈りと愛は同じだから、敵のために、敵を愛しよう、迫害する者のために祈れたのは同じことを言ったんですね。敵、迫害する者同じであるように、愛すると祈りは同じだと。この聖書における愛というのは、相手が最善になるようにという祈りだと。けれども人間的な愛は自分を大事にしてもらいたいということで、相手が最善になるように祈り合うことは全くないですね。そういうことで愛によって非常に高い段階のことが言われる。また友のために命を捨てる、本当の愛だと。これ誰でも簡単に命は捨てたりできないけど、で最も高い段階に行った人は実際にそういうことをして、あるいは命がけで他者のために働いた、命がけで他者を救ったと。これも最も高い段階、そんな高いところでまで引き上げられなくても、命そのものでなくても、自分が持っているエネルギー、思い、心、あるいは物、お金とかいうものを主にあって捧げる、注いでいくと、そういうことはキリストを信じたら誰でも大なり小なりができるようになる。万事聖書っていうのは人間がどこまで高く引き上げられるのかということですね。パウロも第三の天まで引き上げられたということを言ってますが、非常に霊的な高みまで、ダンテはそれを地獄圏と最も闇の恐ろしいところから煉獄圏に清められ、そして天の国までと導かれていく過程を非常に精密な詩、芸術的な音楽や美的なもの、それから科学的なもの、哲学的なもの、当時の人間のさまざまな不安、ありとあらゆる要素を織り交ぜて、地獄から清められ、そして天に昇る工程を記したわけです。そういうふうに、ここは聖霊が最も究極的に豊かに与えられた時には、その聖霊は神キリストと同じだから、そのキリストが許す、だから相手の血も許され、そのキリストがまだあまりにもひどい、あるいは重大な罪のゆえに、もっと苦しんで、そうして鍛えられる必要があると。自分の罪の重さを十分知る必要があると。聖霊を生まれたら、その罪は許されないままで、時が来るまで、縛られたままだと。罪によって、閉じられたままだと言うんです。繋がれたままだというわけです。ですから自分がこんなところができるはずがない、人間がって言いますか、人間でなくて、パウロが言ったように、私は死んでキリストが生きておると言ってるように、本当にキリストがそこで生きたならば、このようなことまで人間は高みに引き上げられるということなんです。私たちはついですね、あ、これは私ができるんだと、聖霊が注がれた、なんか人間がそんなことできるんだと、でもそんなことありえないだろうと思ったりしますが、そこまで聖霊が与えられると、聖霊がする、生きたキリストがその上になさるわけです。はい、そういうふうにですね、このところは、あなた方が聖霊を受けてということをヨハネの福音書から補って読むと、より分かりやすいわけですね。元のマタイの福音書18章ですね。あなた方が聖霊を受けて地上でつなぐことは、天において、天においてもつながれる。それは聖霊がすることで御心にかなったことだからです。あなた方が地上で解くこと、解放することは、罪から許すことは、 天でも神のところでも許しが与えられるんだと。それほどまでに、霊的な大いなることがなされるんだというんですね、聖霊によって。で、そのように大きな罪の根源的な人間の問題である罪の許しということさえ聖霊が与え豊かに与えられると許したりできるようになる。で、今度は19節ではですね、そういう罪の問題以外にさらに一般的に広げていってるんですね。ここではどんな願い事という意味ある。さっきはヨハネ福音書であったように罪の許し、罪のからまだ許されない状態に留めたり、そんなことまで、内なるキリストがなさるけれども、今度は19節は以降はその問題以外のどんな、願い事、これもちろん聖霊にあって願うわけだから、あの嫌いな人をどっかにやってくださいとか、お金持ちになりたいとか、そんな風な願いはもちろん主にあってはそんな欲望が起こらなくなるわけですので、そんなことをここで言ってない、どのような願い事であれ心を一つにして、これは主にあって一つにするわけです。キリストの弟子っていうのはいつも主に結びついているわけだから、二人三人たった二人でも一つにするということは主にあって一つ、両方が一つの星を見つめるようにキリストを見つめる、あるいはキリストの霊を共に受けてそして祈る。で、このように心を一つにして求めるということの重要性ですね。そうしたら叶えてくださる、ここでですね、神様は叶えてくださらないじゃないか、誰かを心から求めても求めたことが起こらない、叶えてくださらないと思って、こんなことは綺麗事だというふうに思ってしまう人も非常に多いわけです。でもこれはいつ叶えてあげるとか、求めた通りに与えられるとも言われていない。求めたら叶えてくださるんだけど、それは最も良いこと、その人それに最も良いことをその願いに応じて与えられる。今与えてもその人が傲慢になったりする。自分がこの世求めたから与えるんだというふうにうっかりそのように人間は弱いからそう思わさない。だから神様から見て最善の時に与えられる。しかも与えるものは願ったもの以上のもの、霊的な以上のものを与えようとしてくださるわけです。で、いつ与えられるかわからない。何が与えるかわからないところあるんですね。でも私たちがあることを本当に真剣に祈ってたら、別のものであり、まただいぶ時間が経ってからも何十年もしてからもわからない。でもすぐかもしれない。それは神様に委ねておくというわけです。求めよさらば与えられんと、そのことをここでは言い換えているわけですね。特に共同体としてたった二人でも共に求めたならば、そこにおるキリスト様がちゃんと聞いてくださって、時にふさわしい時にそれを願ったことを最善のように聞いてくださると。で、さらにもう一つ、ほとんど同じことを言い換えて、この二人または三人が私の名によって集まる。これは心を一つにして集まる、言い換えたわけです。イエス様の名、イエス様の愛や真実を持って集まる。その真実を、 見つめて、真実を持って集まる。それは心一つになる。イエス様の真実は分裂したり憎んだりしないから、そういうものを持って集まると確かに心が一つになる。そういうところにイエス様がいて聞いてくださるのだというわけです。実際に二人三人言っても祈っても聞いてくれなかったというように見えることもたくさんあるわけです。でもこれは自分が願った時期に、願った時に聞いてくださるというふうに勝手に人間的に都合のように思ってしまうことも多いわけです。二人または三人がイエス様を信じて、イエス様の愛と真実を信じて見上げて集まると、その中にいて、そして聞いてくださると。私の天の地を備え兼ねてくださるということですね。中にいて何もしないんじゃなくて、中にいて聞いてくださっておると。この一つにして一つになってという、このことは当然この世の中でも一つになるということは誰でも求めている。分裂や戦いや争いでなくて、だけど見つめるものが違ってたらこれは一つになれない。例えば一番毎日一緒にいる夫婦であっても、奥さんの方がキリストをしっかり見つめようとしている。ところが夫の方は目に見えないものなんて一切信じないぞと。じゃなくて、この世の権力や力、あるいは出資やお金、あるいは立派な家とか、そういうものを見つめていたら、どうしたって一つになれない。私たちは、分裂して、敵対し合っているよりも一つになったのが当然いいと思うけれど、見つめているものが全く違ってたら深いところで一つにどうしてもなれないわけです。ですからイエス様を受けたら一つになると、心の奥まで。それが聖霊を受けるということにつながっているわけですが、このヨハネ福音書でもその人間の一番奥深い願い、多種多様な人間がおりながら一つになることですね。これが17章、ヨハネの17章で言われています。新約聖書の203ページ。新約聖書の203ページ。ヨハネの福音書の17章の21節からです。この二十節から言いますと、彼の言葉、弟子たちの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いすると。信じる人。お父様、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人っていうのはここでですね、一つにっていうのは、今言ったように二十節の信じる人すべてなわけです。それは22節に分かります。私たちが一つであるように彼ら信じる人のことですね。信じる人も一つになる。彼らが完全に一つになる。信じてない、神を否定するそんなもの絶対ないという人とですね、あれ嘘をついてもいいんだと、敵対する人を殺してもいいというふうな人と一つになれることはありえないわけです。本当に一つになるためには、このように私を信じる人々に一節のために、すべてその信じるすべての人が一つになるように、信じてもその信仰が まだ十分でなければ様々な争いが起こるということは、あのコリントの教会の記述でも、あるいは歴史的にも、あるいは私たちの経験でもいろいろとあることですね。信じるようになったとしても、その信仰が浅いために、また罪がいろいろ残っているために分裂が起こる。そこでまず、この信じる人、信じるようになった、どうにかこうにか信じるようになった人たちが、その全てが一つにしてください。で、彼ら信じる人たちも、私たちのうちに、神とキリストのうちにいるようにしてください。そうしたら、この世はあなたが私を使わせたことを信じるようになると。ここにまず信じる人が一つになる。それが証になって、この世、信じていない人たちが信じるようになる。これは単に一つになって仲良くする、単にそれでよいということも目的じゃなくて、その一つになることによって、この世に伝わっていく。それもう一度言ってるんですね。23、私が彼らの信じる人のうちにおり、あなた神様が私のうちにおられるのは、彼ら信じる人が完全に一つになるためだと。そして、私を愛しておられたように、彼らも愛しておられたことを世が知るようになる。この世に一つになっていると、この世、信じない人が神様の技、神様の愛、神様を本当に一つにするということを世が知るようになるということを繰り返しておるわけです。ここに絶えずキリスト教というのは、自分や信じる人たちだけが仲良くして、それで終わりじゃなくて、その仲良くするという、一つになるということは、それをこの世の人たちのに証しをしていくためなんだと。その砦として、これは迫害の時代にはまさにそういうふうに、信じる人本当に一つになって助け合って、命かけて助け合ったと、そういうことで、逃れたり、あるいは証が伝わっていたり、そしてこの世の人の中にキリストのことが証されていった。そしてローマ帝国も300年もかかったけれども、ほぼですね、このローマ帝国当時の全くキリストを知らなかった人たち、その世ですね、その世の人たちが知るようになって、キリスト教が次第に広がっていった。まず信じる人たちが一つになる。互いに祈り、祈り合う。祈られ、祈り合う。そういったことが言われているということがわかります。で、最もこの前も、これはこの前も話しましたが、最も聖霊が豊かに与えられた、あの、使徒言行録の最初のところですね。そこのところもこのことを強調しておったわけです。使徒言行録の、あの、1章の14節、2章の1節ですね。使徒言行録の1章14節にはどう書いてあったかというと、イエスの復活した後、約束されたものを待ちなさいと言われて、で、人々、弟子たちは皆、婦人たちやイエスの母マリア、イエスの兄弟たちとも心を合わせて熱心に祈っていたと。本当にキリストを待ち望んで、聖霊を待ち、約束のものを待ち望んで心を一つにしていた。そのことはすぐ後の2章にももう一度書いてあるんですね。使徒言行録の2章の1節には五旬節、ペンテコステの日が来て、一同が一つになって集まる。この祈りのために集まっていた。そしたら突然激しい風、聖霊は風であるからですね。そして聖霊が一同に、聖なる風が吹き渡ったと。魂の中までですね。 こうした様々なところと関わっているわけです。私たちも様々なそれぞれに問題を抱え、また来ることもできなくなったりと、病気や家庭の事情、その他で来ることはできなかった方々もいろいろおられますが、そのような方のことも思い起こして、心を一つにして祈る、求める。聖霊様来てください、御言葉を賜ってくださいと祈るならば、そこに私もイエス様もそこにいて、そして聞いてくださっておる、そして与えてくださるということを信じることができます。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。